西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。7月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生をお迎えしてお届けしてまいります。田辺先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この度あの宝塚市の大使にも就任なさいまして、
あ、もうなんかいろんなことを引き受けやすいたちですのでで
もあの西宮ともがっちりと絆は今後ともよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
まあ、あの宮民通学園でねずっとあのレクチャーをしてくださったりとか、はい、もういろんなことで本当にあのお世話になってるんですが、
私、まあ、母校も西宮にありますし、
はい、
大学はね、はい、
ぜひよろしくお願いいたします、はいはい、ということで、7月は田辺誠先生に街角の伝説と生活史からというテーマでいろいろお話を伺うんですが、
はい、
まずその1回目の今日は神の山と巨石信仰ということでお話を伺います。
はい、ね、まあ、あの西宮は割に海から山の北側までね、あの自然豊かな阪神間の大都会の中では本当にあの自然の豊かな町ですけれども、その中でもやっぱりあの風景、自然の光景としては向こう側と、
はい、
ね、六甲山と、それから小さいスポット的な山では兜山というのがものすごいあの大きな役割を果たしていると思うんです ね、そうですね、景観の中でね、
はい、
でところでその兜山ですわ、
はい、
これは私多くの人が誤解されてるんではないかと思うんですけどね、
ええ、
で松井さん、なんであれ兜山いいと思います？
兜の形ですか？
うん、兜の形してたら兜山と漢字で書かないかんのに、
はい、
書いてませんや。
え、そうですね、あの兜甲っていう字はあれは兜ではないですね。
あの鎧と兜は二文字熟語で甲冑言うんですよ、
はい、
でその冑、あの理由の言ういう字に肉付きみたいな下に書くのね、
はい、
あれが兜ですよ。で甲を言うのは鎧ですよ。
そしたら鎧山 と書いてあるわけですよ。書いてあって兜山って呼んでるんですか？
おそらくね、西宮市民の9割の方がね、
はい、
あの字兜やと思い込んでしまってられると思うんですよ。
そうです ね、
鎧いう字当ててるわけですわ。
あら、
そう、なんかおかで、なんかおかしいことはなんか理由があるわけですよ、ね、
で、そうですよね、
うん、はい、もともとね、
うん、
まあ、門戸薬師の近くの自治会の役員さんが昔私のとこに相談に来られたことがあるんですよ。
うちの町名
がちょっと困った町名ですねんと、
うん、
先生どない思われますか言って言われたんで、これ困ったんちゃうんですよ、町名ですよいう話をしたのと同じんです。観音町ってあるでしょ、
神を呪うと書いて観音町、う
んうん、まあ字としては神を呪うなんですけど、はい、それやったらえらい名前ですよ、
でも観音寺
あるでしょ、
はい、
でその辺をもっぺんちょっと考え直さないかんのですよ。で、あの昔の日本人はね、
はい、
あの神さんはいつも我々と一緒におらへんと、神さんの世界におられて、
ええ、
一年のある時だけ我々の世界訪ねてこられて交流してまた帰っていかれると、その交流の機会が祭りやと考えとったわけなんですよ。というのは、
そうなんですか、うん、
あの、まさに神さんの住んでる建物どう言います？
神社、
うん、神社いうのは漢字の音読み組み合わせた熟語ですから、
はい、
漢字の音読みというのは中国で読まれてた漢字の読まれ方を日本まで持ってきた読まれ方でしょう、ということは神社いうのは純粋日本語の単語と違って中国からの外来語やと。ほな日本語ではどない言います？純粋な大和言葉で
お社、
あ、そうそうそうそう、社を言うんですよ、
は
あ、ね、あの宮とも言いますわ、
ね、それ
どっちも矢がついてる、
はあ、
で矢いうのは日本語で建物なんですよ。だから中国から漢字が伝わってきた時に日本語のこの矢に、家屋の家とか屋とかいう字を当てて ヤーと読み始めたわけです、ね、で魚売ってる建物やから魚屋さんでしょ。でそうするとですね、高い地位の存在たっと尊敬するときに御所の御いう字、ね、これ日本語では身ですわ、読み方は、はい、そしたらたっとい存在のある建物やから身や言うてるわけです。ところが中国だからそれかもしも書くとしたら御所の御と家とか屋上の奥とかを書かないかんのに、たっとい存在のある建物自体は中国では旧いう字で書いてるから旧いう字を日本語の宮に当てたわけです、
はい、
宮はだから神さんもたっとい存在やからええわけです。だけど例えば皇族なんかでもそうでしょ、でこと神さんだけで言うと社ですやん、矢が建物やと、
うん、
城を言うなんです。
うん、
日本語で白い、例えば稲を植えるときに仮にある大きさまで育てる苗床を名は白言うんですよ、ね、はい、物作るときにここ仮に糊はんねん、糊白、仮の場のこと白、
そうなんですね、そうそう、
はい、矢白いうのは仮の家、つまり、まあ、臨時の仮設住宅みたいなもんですよ、
うん、
ただだからそれもしも字分析して字を当てると家とか屋上の奥に代わり初代2代目3代目の第一でも八代でしょうね。だけどそれを中国ではその神さんのおられるような建物のことをシャーいう字で書いてるから、シャーを八代にくっつけてしもたわけですよ。でそうするとね、こう考えたら古い日本の神社の中に、お社のない神社があるんです。お祭りの時だけ仮設で作る、大和の三輪神社も本殿はありません。
あれは山そのものが神さん、
うん、神さんやからと、ね、飛鳥新増神社にも本殿ないんです。でそうするとね、ほな神さんいつもどこやと。そうしたら日本の神話の中で考えると一つは高間ヶ原いう言葉がありますよ、
はい、
つまり高い天の上に神さんの世界があると。もう一つは常世の国とか根の国とか言って海の彼方に神さんの、そうするとある一年の決まった期間に我々の世界、客観的には自分の世界と他の世界で高いから次回言うんですけどね、神さんの世界高いから我々の次回にやって来られる、来臨される、迎えに行って仮の住まい作っといて招いてきてそこで交流すると、終わったらその歓迎店まで送っていってまた来年。でこれがその海の彼方の世界の神さんであれば我々の世界との接点海岸ですわね、で海岸でも特に目立つ大きな木とか岩とかあるいは出っ張った地形やったらそこへ先来るわけだから、だからそれ三崎いうわけですよ。
あ、そういう意味があるんですか、うん、三崎には、
うん、そしたらね、天の上に住んでられる神さんで我々の世界に近いの山でしょう、だから山へ降りて来られると、
はい、
で山の中でもどういうとこへ降りてこられるか、やっぱり目立った大きな木やとか岩やとか、それを御神木とかね、信仰の巨石言うてるわけです、でおそらくね、日本人は天照す大御神で太陽を、あるいはピカピカゴロゴロいの雷言いますやん、
はい、
ということは神さんが鳴っていると考えてるわけですよ。
そうなんですか、うん、
だから雷も漢字分析して当てるんなら、神戸のこういう字と口辺に鳥の雷、雷さんを主人公にした歌舞伎で鳴る神いうのが、
鳴る神、はい、
同じことですよ。
なるほど、
そうするとね、
はい、
あれをだ中国の人はあれを天がむりに太陽字雷で書いてる言って日本語の雷にその雷当てたから、
はい、
我々すぐ天がむりに田を想像するわけですけどね、はい、そしたら自然物や自然現象を神格化している、これ自然崇拝ですね。この空中の放電現象の電気はどこへアースになって落ちてくるか言ったら電気通じる率のええとこへ、そうすると木は落ちやすい、高いから、はい、からもう一つは岩いうのは土よりも通電率がよろしいからね、
は
あ、そこへ落ちてくる。たまたま山へ芝刈りに行ったり草刈りに行ったりして登っとった人が天気が悪くなってボーンと落ちたりしたの見たら、あの岩神さんが降りてくんねんと。
なるほど、
ね、で麓へ帰って友達に言うて、まんなもんあるかいや言うて言われるけど、何十年か後に同じことを見た別の人が麓で言うた、そんなことありえへんけど ひいじいさんの時代にもないそんなん言うとったで、あれやっぱりあの岩に神さん来んねんでみたいな、うん、そんな格好で神さんが来る山やとか岩やとかいう信仰がね、
はい、
特にそれはあの山であれば姿のいい山、ユニークな形をした山いうのがこういう神祭りの場になるわけですよ。やがてはその山自体がご神体として信仰されるようになると、
はい、
そしたらそれは神の山ですよ、
うん、
ね、呼んでる時に神の山神の山って呼んでる。だ例えばね、同じような神祭りのいっぱいある月に神の月言うてるわけですよ、
はい、
秋祭りがいつもあると、ね、
ええ、
例えばこれから今ちょうどその中心かな、雨がよく降る水の月ですわ、
ええ、
これ発音してるうちに水の月水の月は民の月民の月言い出すと、神の月神の月神の月神の月言い出すと、
はい、
ほなこれ字書くときに水は水や神は神や、うんまは何やというとき漢字でもし書こうとしたらね、横2本線引いて縦あ下に上突き抜けへん人みたいな、天佑寺の上突き抜けへん寺みたいなんで、
はい、
最後の一画はあの素直に右下へ伸ばさずにぐーっとこうカーブさせて書く字あるでしょ、
ほうほう、
に書いてのを書いてぐーっとこう丸いお腹みたいな字書く字、
はい、
これあのお経なんかに般若心経なんか出てきません、はい、更新向けげ向けげ
うんっていう、ね、はい、
でこの横に書いてこう人みたいなの書く、これ続けて草書体にしたのがひらがなのうんなんですよ。
ほう、なるほど、
ひらがなのうんいう字ね、うん、でこの2書いて人みたいに書く字のこれ異字体でね、通常体はありなしのないいう字なんです。だからお経のあの本によったらさっきの更新向けげ向けげのないいう字を当ててる場合もあるわけです、
はい、
そしたら民の月の水は水やと、うんはこれやと、ないいう字当てて、
はい、
うん、で次だからあの水月言っても水ない月と書くわけですよ。だけど、梅雨の季節に水ないはずがない。
おかしいですよね。
一番秋祭りする季節に神さんないはずないわけですよ。これ音だけで
神
の月。だまあ賢い人がいやそら日本中神さんおってないのにみんなうち来とってねんという。そらもう発信抜群の出雲大社がね。
はい、
でそうなってくるとね、
ええ、
あの神さんの降りてくる山あるいは神さんのご神体へ言われている神の山ですよ、
はい、
ほなその神の山を漢字でどう書くか、
うん、
その神の一つの表せ方にあの鎧いう字は船で言うたらどう言います？
ん、
甲板言うんです
よ。あ、はい、
神と読むんですよ。
あ、そうですね、うん、
あの室戸岬のあの突端ちょっと東かな、
はい、
東洋町いうとこにあの甲の裏とかいて甲の裏いう港、
そうですね、フェリーが行っているところですよね、はい、
ということはあれ甲の山言うてる、ね、
はい、
この甲山と書いてその甲の山神の山いうことをどうも表そうとした表記やと。でそうするとね、その神の別の書き方で例えばさっきの神ないいう書き方をする場合もあるかもしれませんし、でその時に神のという神のと能のとでなんか既成の熟語で何か言うたら仏教の経典の中に人獣いう言葉がありますね、
はい、
これがあの般若心経の中税務成就税務登場ね、税大人獣、
はい、
いうようなあの字面で言うと神呪うと書いて神獣、うん、これ音は神能ですよ、
はい、
だから神の山いう時にこの神さんいう字と呪ういう字と当ててな、お寺の方は字号を二文字で書いた方がええから、そうするとその神の山の神の寺を神能寺と書き始めた、麓の村はあの神の山の麓の村やから神の村で書いて、それでこんな観音町いう町名が村の名前から出来上がっていくわけですから、これはその神さん呪ういう別々に分けて一個ずつの意味と違うでね、
はい、
すごいあの仏教でいう人獣いうのはまあ一番の真言みたいな、そのまあ言ったらあの呪文みたいなね、最高の呪文みたいな意味で人獣いうわけですから、
うん、
だからそういうところからこれが来てるんだということもっぺんね、
はい、
あの認識し直し、あの西宮の方はぜひ、
ええ、
兜山やったら神の山やでということをね、
そう なんですね、
う
ん、
でもう一つね、やっぱり先ほどお話ししましたみたいに、そうするとその綺麗な姿の山がご神体になってると、これは三輪山もそうですし、神戸でいうと摂津富士言われたんが鷹取さんなんだ。鷹取さんもやっぱり神の山で、昔の日本語に神祭りしたりご神体として信仰される山に、山を神ナビ言ってますね。神ナビで、これは漢字当てて神さんの神当てた奈良県の奈良字当て、備える備蓄の備有字当てたり、それから甘い有字の甘ね、
はい、
それからそうですね、奈良の奈当てて備備える当てたり、こんな地名がね、河内にも岡山県の神奈美山いう山ありますわ。でこれ日本、兵庫県でいうと北側で綺麗なやっぱり噴火の火口のある小高い丘、おそらく神奈美山いうとったんでしょうけど、それがその神奈美いう言葉自体が消えてしもて、結局噴火口が鍋みたいか神鍋山言ってません。
はあ、ね、そうなんですか。
そういう信仰の対象の山の一つ典型がやっぱり兜山なんでしょうね。でしかもその兜山いうのはそれだけでなくって、周辺に六甲山の断層が作り上げた露出した花崗岩の巨石が点在すると、
はい、
まあ、そうするとそこへ先の落雷でも見た人たちは神さんが降りてくるって言って、これは例えば阪急岡本駅の北、金長山いう山の中腹に、ほくら神社いう神社がある。
ありますね。
あの神社の境内にもいっぱいそういう人工的にね、石組みを並べた岩倉の遺跡があるんですよ。岩倉やったら本来は自然石に落ちてきたんでしょうけどね。で、ほくら神社の、境内のちょっと西のところに大きな一つ、一番大きな岩、名前は雷岩です。本当はおそらくその神さんがおなりになるいうことから来てるんやと思うんですけどね。
なるほど。
そうすると西宮の特に今桜山並みバスの通ってる、宿賀から一段上上がった台地ですね、火炎堂から十輪寺にかけてのあの台地にも巨石がたくさんあって、その代表が、
はい、
剣道つけるときにさえ工事する人が用爆破しなかった妙と岩、
ちょうど道の真ん中にドーンと鎮座してらっしゃる、
うん、というね、何かおられるようなやっぱりこう、神霊ですね、
はい、
でそしてその手前で行きますと、もう神社として祀られてる
古
式岩神社、あの岩はやっぱり形もユニークですね、で古式というのは古い日本語でどう言いますかね、調理用具なんですよ、
はあ、
蒸し器のことなんです。
うん、
本来はね、土器を2つ重ねて下の土器に水入れて、で上側の土器の底に穴開けてわーっと煮やすと蒸気が上がると、その上の土器の下に葉っぱでも敷いて食材入れといて蒸すというね、
まさに蒸し器ですね、うん、今もあるような古式、
これは漢字では、はい、基礎の層いう字を左側に長尾に書いて縦長に書いて、はい、右側に河原いう造りを書くんですよ、
はい、
九州に古式諸島、古式列島いう島がありますけどね、
はい、
でこれがその蒸し器、おそらくはその古式に似た格好してるんで古式岩って言われたんでしょう。これもう日本語ですから言葉です。だけどその漢字で当てるとしたら、その古式という調理用具自体は総編にして河原造りにした字やから、この字で古式岩を表したり、から地名としてその周辺が古式岩言われるようになると、地名は漢字二文字で書きますねいうのが平安時代からのルールですから。
え、そうなんですか、
うん、だから本州三年間であった校庭、雨が多いから樹木が茂る、草木が茂る、木の国や言うとったとこも木漢字しとっちゃってあかん言って母音伸ばして木と書いてあるわけです。と同じように古式も二文字で書くいうことになって、はい、あんな山越えるいう越える時の古式を当てたりしたんでしょうね。
そうなんですか、うん、
まあ、特にそれですから、私は桜山並みバスというのはね、こういうその御神体の山やとか、あるいはその信仰対象の巨石を西宮で体験するのにはすごいええとこやという気がしますね。
そうですね、ぜひお尋ねいただきたいですよね、
はい、
はあ、ということで、神様の山、神様が来る山がその、まあ、兜山ということにもなるわけですし、そのあたりの巨石ということにもなるということは、これはまた本当に ちゃんとそういうふうに教えてもらいたいですね、子供にもね。カブトの形してるからってみんなやっぱり今の子供たちも思ってるような気がする
ね、
う
ん、それはね、六甲さんでも6つカブト埋めたいな話が出てくるわけですけども、はい、これも本来は全然違うとこからまたいずれねお話をしたいと思います、
うん、はい、ということでございます、神の山と巨石信仰。さあ今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、まあ、西宮にあるたくさんの岩がありますけども、
はい、
信仰の対象になっている巨石で、神社の御神体にもなっているこの岩の名前は何でしょう。
はい、これ漢字、まあ、一文字で書くわけですけど、ちょっと難しい場合は
漢字でも二文字でも結構ですし、ひらがなカタカナ、はい、別に大和言葉ですからね、
はい、
字は何でもいいと思います。
わ、はい、かりました。これが今日の問題です。ぜひ、お考えいただいて、1週目2週目3週目、このすべての答えを合わせて番組宛てお送りいただきたいと思います。
信仰対象の巨石で、神社の御神体になっている岩の名前は何でしょう。
はい、これが今日の問題です。さて、今日はゲストティーチャーに園田学園女子大学名誉教授の、先生田辺誠先生に来ていただいて、まあ、いろいろとお話を伺ったんですが、田辺先生といえば本当にこうやってレクチャーなさるだけじゃなくて、フィールドワークというか、もうどんどん外に出ていられるんですよ ね、
もうよう歩いてますね。
ねえ、はい、もう最近でももういろんなところ歩いてらっしゃるということなんですが、
はい、
実は、近々7月の26日の土曜日にもウォークツアーをなさるということで、
はい、まあ、これは有馬温泉の観光協会や、それからその公園では兵庫県ツーリズム協会、神戸市、伊丹市、西宮観光協会というふうなところがやろう、今も旬です、ね、
はい、
黒田官兵衛が歩いた道を歩こう、ということなんですけどね。
これはもうかなり、長い道のりを歩くんですか今回は。
まあ、そう、全部歩いたら大変やし、
はい、
警察もちょっと心配されますから。
そうですね、
うん、それでね、結局ドラマでもありましたけども、1年間伊丹城に幽閉された、
はい、
伊丹が落城した後、もう時の記録ではね、力弱り足腰立たず歩行かなわぬって書いてありますわ、うん、あの頃の記録に、それを有馬温泉で統治させたわけですよ、
うん、
そこで、まあ、26日朝伊丹でイベントをして、
はい、
でお昼頃ちょうど有馬行く途中の宿場に西宮の船坂の宿があるわけですから、船坂でまたイベントをして、で夕方有馬でイベントをすると、行く途中は結構自由に行ってくださいというね、
はい、
そういう催しが26日の土曜日にあるんです。
ぜひ参加費500円でございまして、今往復はがきでお申し込みを受付中でございます。7月の10日の決心有効ということなので、ちょっとお急ぎいただきたいんですが、
はい、
実は6月25日号の市政ニュースにもこのご案内が載っておりますので、田辺誠先生と巡る黒田官兵衛が歩いた道ウォークツアーということで、ぜひご参加をお待ちしたいと思います。お問い合わせは有馬温泉の旅館協同組合、電話078-904-0708 078-904-0708、有馬温泉旅館協同組合までお問い合わせいただきたいと思います。
関係者の皆さん、すごいサービスで、
はい、
参加費500円というのは保険代とその他の資料代とかでね、で参加した人にプレゼントがあって、特に、まあ、有馬温泉金の湯は入湯券をプレゼント賞を言ってられますから、
はい
はい、たくさん行っていただいたらと思いますね。
じゃあちょっと歩いた後、ね、はい、本当に黒田官兵衛もその傷を癒したという有馬温泉でゆっくりしていただいて、
はい、
ね、でもこうやって本当に実際にその先人が歩いた、まあ、ルートですとか住んだ町だとかっていうところに出かけてみるというのはすごい大事なことですよね。
そうですね、西宮特にこの有馬への道ではね、船坂も宿場ですし、
はい、
でその一つ東は生瀬ね、
生
瀬はあれ昔から 向こう側を渡る橋がかかってるとこなんですよ、生瀬橋、すごい大事なあの土地でね、交通の要衝でね、本当は生瀬から船坂まで歩いていただきたかったんですけど、これ宝来峡のとこちょっと交通の面でね危ないかもしれんというんで、計画はそこは宝来峡のとこは歩くことにはなってないんですけどね、
はい、バスをご利用いただくというようなルートになっておりますが、でもあの実際本当にあのそういうところを歩いていろんなものを見たりすると、なんかその本当に歴史を遡っていろんなことも体験したりしていただけると思いますし、今日お話しいただいた神の山と巨石信仰、このぜひ兜山にも、そしてまたあの古式岩のあたりも ね、夫婦岩もぜひその目で見ていただきたいですね。
まあ弘法大師があの観音寺を開いた時にすごい恐ろしい和紙が近くの岩山へ降りてきたようんですよ、はあ、ここで口から火吐いてお寺焼いてしまおうとしたと。ところが弘法大師がそのいろいろお説教をしてね、その怖い恐ろしい和紙の心を入れ替えさせて、でその結果その和紙は観音寺を守る役になる言った。でそこでその観音寺の上手の里のお寺に和紙の林のお寺十輪寺いうあの名前のお寺が作られたいうんですけどね、その観音寺と十輪寺の間の宿側から船坂へ抜けて三田方面を降りる道は、これものすごい古いあの陸上交通路なんですよ。そんな古い歴史もこの道筋沿いにありますから、ぜひ一回ねそれぞれの場所、バスでもいいですし、歩こうと思われる場所を歩いていただいて、道端の歴史とか伝説とか実際に接していただいたらと思いますね。
そうですね。そしてやっぱりその町名、地名にはそれぞれの本当の言われがあって、その歴史的なことがそれでよくわかるというのも、
そうですね、
今日あの教えていただきましたので、
はい、
ああそうなんや、そうなんやばっかりでした。今日は
兜はあの字は兜と違って鎧やというのはね、あんまり皆さん
知りませんでした。
だから江戸時代のあの本の中にはね、無理に兜という字に変えて書いてある本もあるんですよ。それはもう途中からやっぱり高麗でと思って変えたんでしょうね
字が違うぞこれは、みたいなこと
気がついた人もおったと思うんですけどね。
なるほどね。でも今日お話を伺うと、あなるほどっていうのがよく分かりました。はい、ということで今日は神の山と巨石信仰ということでお話を伺いました。来週は飛鳥大和と向こうの港、これあの水門と書いて
港、そうですね、水門用字当ててますね、
はい、そうなんですか、はい、これもまた面白いお話が聞けそうでございます。西宮徹底解剖、7月のゲストティーチャーは園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。